はようございます。6月の29日の至聖礼拝説教、これから、始めさせていただきます。梅雨も入ったかなと思いましたら、ですね、やがてもう梅雨も明けそうな、そんな、状況でありますけれども、まだこうですね、予断は許さない、これからまた大雨がやってきそうなですね、そんな雰囲気の今日この頃だと思います。今日もですね、元気よく御言葉に聞いてまいりたいと思います。川口教会も、創立、99周年のですね、礼拝を先週捧げることができました。そしてその後みんなで楽しいですね、交わりの時が、持てました。本当にですね、手話によってこの、歌を歌ったりですね、それから、腹話術の、もですね登場したりとか、本当にですね恵みあふれる一日だったなと思っております。本当に、喜んでですね、みんなで楽しめることができて感謝だと思います。さて、いよいよですね、私たちの教会は、100周年に向けて、旅立つわけであります。あと来年の1年後ですね、100周年は本当に、盛大にですねお祝いをできればいいと思うんですけども、まあ、淡々とですね、日々毎日、宣教の技にですね、勤しんで参りたいなと、願っております。さて、早速ですね、御言葉に、聞いてまいりたいと思います。今日の聖書日課で与えられました聖書は、フィリピの信徒への手紙の、2章の、1節から24節であります。このフィリピですけども、ギリシャのですね、マケドニア州にあります、港町であります。パウロが初めてこの、ヨーロッパ伝道を行った、記念すべき、町であるわけであります。この、キリスト教はですね、パレスチナから始まりましたけども、アジアですね、この発展していったのはですね、ヨーロッパであるわけです。福音がですね、このアジアからこの、ヨーロッパに伝わるですね、ことがなかったら、その後の世界のこの歴史は大きく変わったと思うんです。パウロのこのフィリピンの伝道はですね、世界史の大きなこう転換点になったわけであります。このフィリピでのですね伝道につきましてはですね、この、使徒言行録の、16章の、11節から、25節にですね、このことがですね、16章の11節から15節にですね、このことが、記されております。新約聖書のですね、245ページを、ちょっと皆さん、開けてみていただければと思います。フィリピの、失礼しました、使徒言行録の、16章の、ですね、11節からこのフィリピでのことがですね記されております。ちょっとこの読んでみたいと思いますが、私たちはトロアスから船でしてサモトラケとサモトラケ島に、直行して、翌日ネアポリスの港に着き、そこからマケドニア州第一区の都市でローマの植民都市であるフィリピに行った。 そしてこの町に数日間滞在したと。安息日に町の門を出て祈りの場所があると思われる川岸に行った。そして私たちもそこに座って集まっていた婦人たちに話をした。ディアティラ市出身の、紫色の焼き直人で神を崇める、リディアという婦人も話を聞いていたが、主が彼女の心を開かれたので彼女はパウロの話を注意深く聞いた。そして彼女も家族の者も洗礼を受けたが、その時私が主を信ずる者だとお思いでしたら、どうぞ私の家に来てお泊まりくださいと言って私たちを招待し、無理に承知させたと、このように記されております。フィリピでですね、パウロはこのリディアといいます一人のこう裕福なこのご婦人に出会ったわけですね。で、彼女はこのパウロの話を聞きまして改心して、洗礼を受けたわけです。で、やがてですね、このリディアのうちの教会の家でですね、教会が生まれていったわけですね。そしてフィリピ教会に成長していったわけです。パウロはですね、このフィリピを離れた後ですね、こうテサロニケとかコリント、エフェソといったこのところでですね、伝道活動を続けるんです。エフェソは、小アジア、今のトルコですね、のところにですね、伝道をしていくわけです。で、フィリピの教会はですね、このパウロの活動支援のためにですね、このエパフロディトという人に託しまして献金を送ります。彼はですね、このパウロの助手として働き始めるわけです。しかし残念ながら途中でですね、重い病にかかりまして、フィリピに帰ることになるんですね。で、このパウロはですね、この帰っていくエパフロディトに託しまして、この支援のこの感謝の手紙を書くわけです。それがこのフィリピの信徒への手紙であるわけです。パウロはですね、実はこの手紙をですね、エフェソのですね、牢屋の中にで書いてるわけです。このエフェソでですね、伝道にですね、のことで、捕まってしまうわけですね。で、そのエフェソの獄中から書いてるんです。で、フィリピの教会の人たちはですね、このパウロが投獄されたという知らせを聞いて、本当に心配だったと思いますね。その人々にパウロはこの、元教の報告をするわけです。で、それがですね、今日読んでいただいたのは、2章からですけれども、フィリピの信徒の手紙、その前のですね、1章のこの12節から、14節ですね、361ページにこう書いてあります。兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音の前進に役立ったと知ってほしいと。つまり、私が監禁されているのはキリストのためであると、平英全体その他のすべての人々に知れ渡り、主に結ばれた兄弟たちの中で多くの者が私の囚われているのを見て確信を得、恐れることなくますます勇敢に御言葉を語るようになったのですと、このように記されています。 このパウロはですね、この獄中にありましても喜んでいるわけです。どうしてならばですね、この逮捕されて裁判を通してですね、この異教の世界のこの責任ある人たちにですね、がいるところで、そういう法廷ですよね、そこでキリストを述べ伝えるその時間が与えられたわけです。そしてこのパウロの喜びを見てですね、この兵士の中にも改心する者が出てきたということなんですね。パウロはフィリピでもですね投獄されてます。先ほど、ちょっと触れましたけどもですね、フィリピの使徒言行録の先ほど読みましたけどもですね、その先の方にですね大変、面白いことが、載ってるわけですよ。使徒言行録の16章ですね、もう一度ちょっと皆さん、見てみましょうか。16章の、先ほど読みましたけどもですね、そのところでそのリディアの、家に泊まってましたですね。でその後ですね、使徒言行録で16章の、16節からですね、ちょっと皆さん目を見てみましょう。私たちは祈りの場所に行く途中、占いの霊に取り憑かれている女奴隷に出会ったと。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させていたと。彼女はパウロや私たちの後ろについてきてこう叫ぶのだであった。この人たちは井戸高き神のしもべで皆さんに救いの道を述べ伝えているのですと。で彼女はこんなことを幾日も、繰り返すので、パウロはたまにかねて振り向きその霊に言ったと。イエス・キリストの名によって命じる、この女から出て行け。すると即座に霊が彼女から出て行ったと。ところがこの女の主人たちは金儲けの望みがなくなってしまったことを知り、パウロとシラスを捕らえ役人に引き渡すために広場へ引き立てて行ったと。そして二人を高官たちに引き渡してこう言った。この者たちはユダヤ人で私たちの町を混乱させております。ローマ帝国の市民である私たちが受け入れることも、実行することも許されない風習を宣伝しております。群衆も一緒になって二人を責め立てたので、高官たちは二人の衣服を剥ぎ取り、鞭で打てと命じた。そして何度も鞭で打ってから、二人を牢に投げ込み、看守に厳重に見張るように命じた。この命令を受けた看守は、二人を一番、奥の牢に入れて、足には木の足かせをはめておいた。真夜中頃、パウロとシラスが賛美の歌を歌って神に祈っていると、他の囚人たちはこれに聞き入っていた。突然大地震が起こり、牢の土台が揺れ動いた。たちまち牢の戸が皆開き、すべての囚人の鎖も外れてしまった。目を覚ました看守は牢の戸が開いているのを見て、囚人たちが逃げてしまったかと思い込み、剣を抜いて自殺しようとした。パウロは大声で叫んだ。自害してはいけない、私たちは皆ここにいる。看守は明かりを持って来させて牢の中に飛び込み、パウロとシラスの前に震えながらひれ伏し、二人を外へ連れ出していった。先生方、救われるためにはどうすべきでしょうか。二人は言った。主イエスを信じなさい。 そうすればあなた方家族も救われます。そして看守とその家の人たちの全部に主の言葉を語った。まだ真夜中であったが、看守は二人を連れて行って打ち傷を洗ってやり、自分も家族の者も皆すぐに洗礼を受けた。このあと二人を自分の家に案内して食事を出し、神を信ずる者になったことを家族ともども喜んだと。非常にですね、この皆さん、この使徒言行録読みますとね、感動的なあのシーンをですね記していると思うんですよ。なんといってもこのパウロとシラスで、その本当に信仰ですね、本当にこの正直さに打たれたんですね、この、監獄の看守たち、そしてその家族も、そういう家族が本当に救われたわけですよ。ね、こういう体験をしてるわけです。で、今また逮捕や監禁裁判というですね、本当にこう強制的な受難が、このエフェソの役員の中からですね、改心者が出ているわけです。無理にね、押し付けられたこの受難です。で、神様の恵みとしての受難がに変えられていったわけですよね。このパールはですね、それを喜んでいるわけですよ。フィリピンの教会はですね、パールは捕らえられたと聞きまして、エバフロイトにこのですね、いろんな品々を持たせましてですね、派遣するわけです。パールはですね、この教会の支援に感謝しました。それと同時にですね、今自分がこの、牢の中にいて、フィリピンの人々のためにですね、働けないことを心残りに思っているわけです。で、フィリピンの信徒の手紙の2章の、先ほど読んでいただきましたですね、12節から、16節です。愛する人たち、いつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、いない今はなおさら、従順でいなさいと言っています。パウロはですね、続けるんです。恐れおののきつつ自分の救いを達成するように努めなさいと。平和や理屈を述べることをやめな、不平や理屈を述べることはやめなさいと言ってるんですね。この愚痴言ったりね、不平や不満を言うんじゃありませんよということを言ってるわけです。つぶやきが、いや、その疑いを捨てなさいと。そうすれば、咎められるところのない清いものとなって、横島な曲がった時代の中で、火の打ち所のない神の子としてこの世にあって星のように輝いて命の言葉をしっかり保つでしょうと、このようにですね、言ってるんですね。パウロはですね、この牢獄の中にありながらも神様のですね恵みの中にあります。しかしその中にありながらも、やはりこの死ということの脅威の中にもあるわけです。この今日読んでいただいたあの箇所のですね、少し前の一章の、21節以下でパウロはですねこう語ってるんです。右側のページですね。私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのです。けれども、 肉において生き続ければ実り多い働きができ、どちらかを選ぶべきか私には分かりませんと。この2つのことの間で板挟みの状態です。一方ではこの世を去ってキリストと共にいたいと熱望しておりこの方がはるかに望ましい。だが他方では肉にとどまる方があなた方のためにもっと必要ですと言ってるんですね。パウロはですね、この人間としては釈放されてですね、再びこのフィリピンを訪れることを願っているんですけども、それは叶わないかもしれないんだと。彼は死を覚悟し始めているわけです。それが神様の御心であれば受け入れていこうと思っているんです。で彼は、2章の、17節から、18節でですねこう言ってんです。さらに信仰に基づいてあなた方が生贄を捧げ礼拝を行う際に、たとえ私の血が注がれるとしても私は喜びます。あなた方一同と共に喜びます。同様にあなた方も喜びなさい、私と一緒に喜びなさいと、このように言ってるんですね。民の罪をあがなうこのあがないの日にはですね、生贄のこの動物をの血が祭壇に注がれます。で祭壇を清めるわけです。パウロは自分が処刑されてその血がですねフィリピの教会の祭壇を清めるのであれば喜んで死のうと語っているわけですよ。本当にですね、先ほどご紹介したようにですね、あの使徒言行録でですね、パウロはこの獄中で、シラスと一緒に捕まった時にですね、賛美歌を歌ったと記されてましたですね。同じくですね、この獄中でこのキリストの賛歌を歌ったのがあのボンヘッファーです。この後歌いますけどもですね、賛美歌の、469番ですね、はですの良き力、に我囲まれてという賛美歌ですね。このボンヘファーがですね、1944年に書いた詩です。このボンヘファーは本当にですね、ドイツナチス時代にこの生きた、ドイツの牧師であるわけですね。1933年です、ナチスがですねドイツの政権を取ってしまってユダヤ人迫害を始めるとですね、彼はそれに抗議するわけです。ドイツのですね大半の教会はこのナチスの政権に従ってこのドイツ帝国の教会として、再編成されるんですけども、そのボンヘッファーはですねこのカール・バルトですねと一緒に、告白教会というものを作っていきました。不正なこの指導者には従うなとこの呼びかけるわけです。確かにそうですね、教会がダメになっていく、そうなんですよ。彼はですね本当にこの、ナチスドイツから睨まれるわけです。本当にですね周りが心配しまして、で結局一度はアメリカに、逃れるんですけども、このユニオン神学大学ですねのに、職が見つかりまして、そこに、行くわけです。で1639年、 アメリカに渡るんですけども、本当にですね、わずかですいたのが、ですぐにドイツに帰ってしまうんですよ。本当にね、自分の祖国がの人たちが本当に苦しんでるのにね、自分だけがこの平和な生活を送ることはできないと、苦しみを共にしなければならないですね。でも祖国の 人に福音を語ることはできないと思ったら、やっぱりもう一度帰りたいと思ったわけですよ。彼はドイツに戻りまして、そしてヒットラーのですね、この暗殺計画に加わってしまうわけです。この時の言葉はこういう言葉を言ってるんですよ。車にこの引かれた犠牲者の看護をすることは大事な務めだと。しかし車が暴走を続けて新しい被害者を生み続けているとすれば、車自体を止める努力をすべきだと言ってるんですね。この暴走を続けるナチスを止めるには、その頭であるヒットラーを倒すしかないと、そう考えましたボンヘッファーはですね、国防軍事情報部に入るわけです。それでヒットラーの暗殺計画を進めるんですが、それが残念なことに発覚してしまうわけです。でそれがそのためにですね、1943年ですね、昭和15年でしょうかに4月に捕らえられてしまいます。それでですね、1年半後の1944年ですね、12月に彼はこの捕らえられた牢獄の中から家族に宛ててですね、手紙を書くわけです。そこに同封されていたのが、賛美歌の元になった、詩であるわけです。一番は次のような詩です。よき力に我囲まれ、守り慰められて、世の悩み共に分かち、新しい日を望むというですね、そういう後半です。一年半にわたって彼は投獄されています。その中でですね、この家族や友人が彼のために祈り続けてくれることを感謝して、それを与えてくれた神様の守りを良き力に囲まれと歌います。ナチスに対するこの反逆罪で捕らえられた彼はですね、もう死刑になることの覚悟をしているわけです。また牧師として暗殺行為に関わったことが良かったのか迷いはあるわけです。確かにそうですね。その迷いの中で、2番です。過ぎた日々の悩み重くなおのしかかる時も、騒ぎ立つ心を静め、身胸に従いゆくと、記しています。そして3番が続くわけです。たとえ死からこのですね、差し出される杯は苦くても、恐れず感謝を込めて愛する手から受けようと。上から差し出される杯はしかも分かんない、知るのは怖いし、人としては釈放されて、また家族や友人を楽しいとね、友人と楽しい日々を過ごしたいと願っているんだ。しかしそれは叶わないかもしれない。その時を彼は喜ぶわけです。 時は、そして良き力に守れつつ、来たるべき時を待とうと、夜も朝もいつも神は我らと共にいますと、神が我らと共にいますれば、それでいいじゃないかと。4ヶ月の後、1945年です。昭和20年、4月に処刑されて、彼は39歳の若さで亡くなっていきました。このフィリピンの信徒の手紙のですね、この1章29節から30節にこうあります。つまりあなた方にはキリストを信ずることではなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのです。あなた方は私の戦いを勝ってみ、今またそれについて聞いていますと。その同じ戦いをあなた方は戦っているのですと言ってます。パウロはですね、今キリストの福音を伝えたために獄につながれてます。福音はですね、本当にこのようにして時として迫害をもたらすわけです。主イエスは安息日にこの病人を治療してはいけないという律法を知りながら、目の前に病人を憐れみ癒されました。大病人には触れてはいけないという掟があっても、愛のゆえにですね、それを無視されました。それだから律法を重んじるユダヤ人たちはですね、イエスを捕らえました。ローマ帝国は皇帝を神として崇めと求めましたけども、パウロはこれを拒否したためにですね、帝国はパウロを捕らえました。キリストに従うとするときですね、この世から迫害を受けることはあって、迫害を受けたとき、私たちは日常の平和から非日常の苦難の中に入っていくわけです。しかしその苦難が神様ゆえのものであることを知ったときは、もう恐れないんですよ。パウロの言葉はですね、ボンヘッファーを慰めましたけども、鈴木正久先生という日本の、牧師もですね、この死ということを超えて希望を与えられています。この日本キリスト教団の議長を務めました、鈴木正久先生はですね、この死が避けられないことをですね、この知って嘆くわけです。その彼を再び立ち上がらせたのは、このフィリピンの信徒の手紙であったといいます。この鈴木牧師は語るわけです。フィリピ人への手紙を読んでもらっていた、時、パウロは自分自身の肉体の死を前にしながら、非常に喜びにあふれて他の信徒に語りかけているのを聞きましたと。パウロは生涯の目標を自分の死の時と考えていません。それを超えてイエス・キリストに出会う日、キリストイエスの日と述べています。そしてそれが本当の明日なのです。本当に明日というものがあるときに、今日というものが今まで以上に生き生きと私の目の前に現れてきましたと、このように記しているんですね。神様が共にいてくださるんだと、そのことをですね、知るとき、この牢獄にいることもまた喜びの場に変わっていることがわかるんじゃないんでしょうか。キリストを信ずる者にも死は本当に恐ろしいですよ。しかしその恐怖は神様が取り去ってくださるということなんですよ。信仰のあるものとないものの違いはですね、 いざという時にこの絶望に押し流されるのか、それとも神様による救いを見出すかの違いだと思うんです。パウロは、語ります。あなた方にはキリストを信ずることだけでなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのですと、このように言われています。いろいろな苦しみや悲しみもあります。それを私たちがどのように捉えるかですよ。恵みとして、キリストから与えられたものとして、恵みとして与えられていると信ずることができるかできないかで随分違ってくると思うんです。私たちは良き力に囲まれているんです。この喜びをですね、多くの方々にですね述べ伝えて回りたいと、そのように、願うものであります。祈りましょう。神様、今日も御言葉に聞くことができ感謝いたします。と申しますと、本当に試練の連続の私たちであります。どうか主よ、さまざまな苦い杯、苦しみ悲しみ困難が私たちの周りには与えられています。しかし良き力に囲まれているこの現実を思うものです。主イエスキリストがそのようなものを取り去ってくださる、それを私たちは信じて歩んでまいります。どうか主よ、いつも常に良き力に私たちを包まれて守り支えてくださいますように、切にお願いいたします。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。